小湊四葉の四葉のクローバー。皆さんこんにちは、小湊四葉です。この番組は私小湊四葉がまったり皆さんと楽しくおしゃべりをしていく番組です。ここ最近の出来事はですね、今が12月の16日なんですけど、一昨日の14日まで、舞台陶器碑2025君へつなぐあの日の約束という、舞台をさせていただいてました。その14日の千秋楽は完売で、すごくたくさんの方に見ていただけて、すごく充実した日々を送っていたんですけど、その千秋楽の時にダブルカーテンコールをいただいて、で最後にお客様っていう、なんかお客様も、キャストだっていう風に演出の吉鶴舞さんがおっしゃってたんですけど、私もそれはずっと思っていたことだったので、ああもう本当にそうって感じで、すごい心にじわーってその言葉が来たんですけど、そんなお客様っていう大切なキャストの皆様と、劇中であった私ダンス部だったんですけど、ダンス部の掛け声の昭和ナンバーワンおーっていうエンジンの掛け声を皆さんと一緒にできた瞬間がすごくキラッキラの景色で、皆さんも恥ずかしがってる方もいたり、すごい率先してやりたいやりたいって感じの気持ちでやってくださっているような表情だったり、まあ人それぞれ表情はねいろいろだったんですけど、なんかみんなで一緒にやれたのがすごく良かったなっていう、今でもそうやってこう景色をこうすごくもうさっき今さっきかのように鮮明に思い出すことができます。ありがとうございました。でその舞台では私は主演をやらせていただいたんですけど、月野美咲っていう役で最愛のお姉さん姉の死をきっかけに自分のことが自分でも分かんなくなってしまうくらい周りが見えなくなって何もできなくなってって塞ぎ込んでしまう役だったんですけど、で大好きなダンスまでできなくなってしまってっていう役だったんですけど、すごく個人的に挑戦な役で、半分以上ずっと泣いてるみたいな泣き疲れる公演もすごくあったんですけど、でもこの作品をきっかけに周りのキャストさんとか、制作の方にいろいろな刺激を受けて稽古の度に挑戦をすることができて、すごく何か一つ成長させてもらったいい舞台でした。そんな愛した作品をご来場いただいた皆様にお届けすることができてすごく幸せでした。ありがとうございました。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは小湊四葉の四葉のクローバー、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。クローバーメール、このコーナーは私がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。まずラジオネームカズくん尾道のカープ坊やさん、小湊さんこんにちは。先日テレビ番組で食事をする前にみかんを食べると太りにくいという実験番組をやっていたので、その番組を見て以来朝昼夜と3食もみかんを食べて実践中です。僕自身標準体重より少し太り気味なので標準体重に近づくように頑張りますとのことです。お、尾道のカープ坊やさんいつもありがとうございます。こういうの助かる。私こういうのすごい興味あるんですよね。すごい好きなんですよ、こういう番組ですよね、実践系。私もちょっとみかんやってみます。冬ですよね、みかんってなんか冬を感じますよね。私もみかん体調を崩しやすかった時期があった時に、なんかみかんとかそういうこういろんな情報を得た時に、その中でみかんって確かに考えてみたら実家で とかおばあちゃんおじいちゃん家とかにみかんって必ずあるし、みかん食えみかん食えってよく言われてたなーって、こうそういう印象があって、で確かになんかそういうこうみかん食べてる人って体調崩しづらいかもってちょっとこう考えたんですよ。おじいちゃんおばあちゃんもそうだし、あのね親もそうだしって考えた時に、あ私もみかんをちょっと家に置くっていう習慣を作ろうと思って、今年からそれ始めたんですよ。今年の冬から。だから、ちょうどいいタイミングでみかんの話聞けたので、私も朝昼夜って一回やってみようかなって思います。ありがとう、尾道のカープ坊やさん。はい、さあ次！ラジオネーム、高3女子さん。よっつんこんにちは。最近大人になった気分でいる高3女子です。もうすぐ長期休みに入るので少しフライングですけど、両耳にピアスを開けました。ちなみに注射より痛くないは嘘ですよ。それと車の免許を取りました。お、田舎者なので車がないと生活できないのですが、なんとか運転頑張ってます。田舎といえば前回のラジオで寒すぎると お怒りだったよっつんに東北民の冬の乗り越え方をおすそ分けです。あ、ありがとう。かっこ4つんと お揃いの寒がりです。冬はお味噌汁に限ります。味噌で体を温めてじっと動かないことが一番です。ごぼう、人参、お肉、レンコンなんて入れちゃったりしてほぼ豚汁です。豚汁は南の方にも伝わりますか？あ、私南の方って呼ばれてるんだ、あと4つが言ってたモコモコの靴下は履いたまま寝ると睡眠の質が下がるので要注意です。よく食べると言っていたバナナも体を冷やすので食べ過ぎには気をつけてください。春になったら一緒に泣いて喜びましょう。ハートとのことです。ありがとうございます。嘘でしょ？マジ？モコモコの靴下履いたまま寝ると睡眠の質下がるの？ちょっとやめよう。今日もさっき昨日もうモコモコの靴下履いて寝ちゃったんだけど、やめます。あとバナナも体冷やすの？嘘でしょ？ちょっと信じられないことばっかり起こってるんだけど今。でも豚汁は私も大好きで、豚汁いいですよね、この時期特にね。豚汁食べたくなってきちゃったな。あと何あと何、あ、お味噌汁ね。やっぱ味噌もねすごくいいですよね。やっぱ味噌ね、おばあちゃんおじいちゃん味噌食べてるもんな。やっぱいいんですよ、おばあちゃんおじいちゃんが言うことって。本当にそうだなって今もうここ最近ですね、ここもう本当 2,3 年ぐらい本当に身に染みて感じてます。大人に なればなるほど、おばあちゃんおじいちゃんの言ってることとかやってることって本当になんか人間にとってすごく大事なことなんだなっていう風に感じるのでね。ちょっと話それだけどあ、でも車の免許おめでとう。頑張ったね、すごい頑張ったね。そして田舎なんだね。そうだよね、田舎では車がないと生活できないのすごいわかる。でピアス私ちょっと開けたいなと思っているところはあるんですけども、ちなみに注射より痛くないは嘘ですよって書いてあるんで、ちょっと一旦保留にしようかなということで、高3女子さんお便りありがとう。じゃあ次、ラジオネームひろさん。よっつんこんにちは。冬季日2025周年お疲れ様でした。ダンスに歌のシーンもあって今年の集大成のように感じて、成長を続けているよっつんに感激しました。今年は3周年を迎えて、テレビ出演、パリコレ、舞台5本出演と大活躍でたくさんの癒しとパワーをもらいました。ありがとう。今年を振り返って一番印象に残った出来事などを教えてくださいとのことです。ヒロさんありがとうございます。なんだろう、なんか全部が全部すごく一つ一つが濃く印象に残ってるんですけど、いろんな現場を経験させてもらって、本当にいろんな人と出会わせてもらって、いろんな仕事の取り組み方を知ったりとか、まあ、なんといっても一番はお芝居のお仕事が今年になってできるようになったっていうことが、私にとってはすごく大きな何か一つ報われたなっていう気持ちになった出来事だったので、もうお芝居の レッスンとかワークショップとかそういうのはお芝居とか表に出る仕事をしてない時期もずっと受けてたので、ずっとずっと舞台も好きで、別に特に何もこうなんて言うんですかね、用事がない時とかでもその舞台とかいろんな舞台にこう足を運んでこっそり見に行ったりとか、なんかそういう行動をしてたので、それがやっと実ったなっていうのはすごく感じてるので、それは本当に周りの皆さんに感謝で、ヒロさんみたいな見に来てくださるファンの方に感謝、ね、なんかそういう見に来てくださった方が一番こう感激したとか楽しかったとか泣いたよとか前回より成長したねとか、なんかそういう言葉をくださる瞬間が一番私はこう、あ、やってよかったって、今日もみんなに何かを届けられてよかったっていう、こう自分を認められる瞬間なので、唯一なので、すごくすごく私もパワーをみんなからもらってます。ありがとうございます。そうですね、そういう部分が一番印象に残ったかも。それで言うとみんなの顔をこう生き生きした顔を見れた瞬間が、舞台ごとにとか、あとはまあいろんなイベントだったり、まあちょこちょこしたオフ会だったり、そういう部分でもみんなのキラキラした顔がすごく印象的です。来年もなんかもっともっとみんなの表情をキラキラさせられるような、ワクワクみんなにしてもらえるような活動がしていけたらいいなと思ってます。ラジオネーム小湊5つ派さんからです。こんにちは。僕は家を出るとき必ず右から履いています。左から履くとその一日がなんか調子狂うのです。小湊4つ派さんはそんな自分だけのルールってありますか、とのことです。わ、すごいねこのルール。靴をってことだよね。靴を 右から履くってことだよね。私はわなんかいろいろあるけど、その一個一個が本当に些細なことだから、なんかそれについてすごい話が広がるみたいななんかそういうなんか大それたものじゃないんですけど、青汁を飲むとかかな。青汁は飲みますね。あとはなんだろうな、なんだろう、ワンちゃんを飼ってるんですけど、ワンちゃんに対して起きたら今日もいっぱい寝れたって言って、今日も可愛いねって、なんかやっぱり唯一愛を注げるというか、愛を注がなきゃいけない、もう自分にとってもうなんかもう責任感をすごい持ってる存在なので、もう愛情を絶対に一日何回も注ぐっていう、気づいた時にもそれは決めずに、気づいた時に注ぐっていう、言葉をかけるっていうことをしてますね。それによってなんか私もなんかすごいあったかい気持ちになるし、なんか私もその時絶対一人でニヤニヤしてると思うので、なんかワンちゃんにそうやって声をかけることによって私に返ってくるものというか、なんかあるなーってすごい感じるので、なんかそういうのは意識してますね。でそうやってこうなんかワンちゃんにやってるとなんか周りのその他のものにもなんか感謝の気持ちを持てるようになってきて、なってきたなってすごいここ最近なんですけど感じるので、なんか今日も例えば今日もここにお花が咲いてるとかなんですか、そういう今日もまつげが綺麗に上がったぞじゃないですけど、今日もこの人が挨拶をしてくれたみたいな感じの、なんかそういうので私もなんかこういろんなものに感謝をしながら生きていこうっていう気持ちがどんどん最近芽生えてるので、なんかそういうものを大事にしていきたいなってすごい思ってます。はい、すごい話それちゃったな。まあでもそんな感じですか。自分だけのルール、他にも見つかったらなんか別のタイミングで話すので、はい、ラジオネーム小湊5つ派さんですか、ありがとうございました。以上クローバーメールのコーナーでした。 なと四つ葉の四つ葉のクローバー、そろそろエンディングのお時間です。ここで告知をさせてください。12月29日と30日、IMG さんのイベントに出させていただきます。これは今年の10月に、出演させていただいた舞台放課後に星は見えるかっていうあの舞台の主催のあの方々のイベントなんですけど、まあ、ちょっと遅いクリスマスと、忘年会を、なんて言うんですかね、やれたらいいかなっていう、みんなで、楽しくワイワイしましょうっていうイベントになってます。ゲームとかもある感じみたいなので、私初めて出演させていただくんですけど、なので、あんまりちょっとわかんないところあるんですけど、ぜひぜひ年末にみんなと一緒に楽しい時間が過ごせたらいいなと思ってます。で、その次、1月15日から25日、劇団おもてなしさんの、舞台に出演させていただきます。ゲネプロ公演込みの全16公演、私は出演させていただきますので、ぜひ、2026年の感激始めはこちらで、一緒に楽しめたらと思っています。そして2月1日、木島愛理さんとこのラジオクロニクルの公開収録を一緒にさせていただきます。キジーさんと一緒にラジオさせていただくの初めてなので、すごくすごく楽しみにしています。ぜひぜひチェックしてください。それでは小湊四つ葉の四つ葉のクローバー、今日はここまでです。ここまでのお相手は、今年みんなのキラキラした顔が見れてすごく大満足な小湊四つ葉がお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。良いお年を。